ルカの福音書16章1節から13節。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、小敷をするのは恥ずかしいし。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人が その家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを、一人一人呼んで、まず最初のものに、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さああなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼はさああなたの証文だ、80と書きなさいと言った。この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子よりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人を使えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、また一方を重んじつつ他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。
今日の礼拝プログラムには、目的の40日全教会キックオフ集会っていうフライヤーが入っておりますね。キックオフ集会はいよいよ来週の土曜日となりました。目的の40日というのは、神様が私たちに与えてくださった人生の目的を探求し、また再確認するための40日間のデボーションをみんなで守ろうというものです。40日は短いようで長いので、一人で最後までやり遂げることができないかもしれません。それで、手引きとして、デボーションの手引きとして使います、人生を導く5つの目的という本の中にもありますように、まずは互いに励まし合うパートナーを選んでいただきます。でパートナーの方と週に一度その週に学んだことを分かち合い、一緒に祈ってもらうわけですね。で顔を合わせることができれば一番いいんですけれども、もし無理だったら電話で、祈り合うこともできるでしょう。サンデースクールの成人クラス、それから水曜日の JOD、夕べの祈り会ではワークブックを使って、スモールグループのディスカッションを始めています。でこうした集まりに出ることができない場合は、今回のこのプログラムは英語部と一緒でありますから、英語部のスモールグループに、参加することができます。また数家族が集まってホームミーティングを行うこともできます。そのための DVD も40枚ほど用意されております。詳しくはキックオフ集会で説明を伺うことができますから、来週土曜日です。ぜひ出てください。もう皆さんは5つの目的の本を受け取られたでしょうか。パートナーを決めたでしょうか。来週土曜日の キックオフ集会のためにスケジュールを空けてあるでしょうか。キックオフ集会はスタッフのためのものでも英語部のためのものでもありません。これは全教会の集まりです。日英両語部で本当に有意義な時を過ごしたいと、そう願っています。今月の礼拝ではこの人生の5つの目的、このガイドブックの第1日目から第7日目の主題の中からお話をしてまいりました。で、今日は人生と永遠という主題でお話をいたします。リック・ウォーレン先生はこの地上の人生だけが全てではありませんと4日目のところで語っておられます。クリスチャンには永遠があるのです。で、この世を去った後、私たちは神の国で神と共に永遠を過ごします。その時、私たちが地上で過ごした人生の結果を見ることができます。地上でどんなに立派な業績があったとしても、それがもし自分のためであって神のためでなかったら、天ではどんな報いもないでしょう。地上ではどんなに財産を築き上げても、それを神のために用いなかったら、天では受け継ぐべきものは何もないでしょう。けれども、たとえ地上では誰に知られなくても、神のために心を込めてしたこと、それは天では大きな報いとなって私たちに返ってきます。とりわけキリストに従うために味わった苦しみ、痛み、それは天では何倍もの喜びとなって報われるのです。もし人生が死んで終わりだったとしたら、人生の目的を探求すること自体が無意味なものにならないでしょうか。もし死によって全てが終わるのだったら、聖書にもこの言葉があるんですが、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになってしまいます。5つの目的の中で著者はこう書いています。もしこの地上で過ごす時間が人生の全てであるというなら、さっさと使い切ってしまえば、使い切ってしまうことをお勧めします。誠実に正しく生きようなどと考える必要はありません。人生の結末など気にせず、好き勝手やりたい放題にすればよいのです。あなたの行動は長期的には何の意味も持たないのですから。もし人生が消えてなくなってしまうものであるならば、消えてなくなってしまうもののために苦労する必要などないのです。けれども、人生は死んで終わりではありません。死後の世界、永遠の世界があるのです。死後の世界や永遠の世界っていうのは、単に人間が想像して作り出したというものではありません。それは現実であり事実です。神様が永遠の存在であるのに永遠の世界がないということはありえません。イエス・キリストが死んで葬られ、死者の世界にまで降りていき、そこから復活されたのに、死後の世界がない、永遠の命がないということはありえないのです。キリストを信じる者にはすでに永遠の命が与えられています。その国籍は天にあって、世を去った後、永遠の神と共に永遠の神の国で永遠を過ごすのです。聖書は死後の世界について事細かに書いてはいませんし、また永遠の神の国についてもヨハネの黙示録などは嘲笑的と言いましょうか、そういう象徴的というんでしょうね、象徴的シンボリカルな言葉でしかそれを描いていないわけです。ですからとても分かりにくいということは事実でしょう。けれども、聖書にはキリストにあるものが死後キリストと共にあり続けるということが確かな約束として記されています。この約束さえあれば、そしてごめんなさい、そのことさえ分かっていれば、他のことは今知る必要はないのではないかと思うのです。そもそも永遠の世界というものは人間の言葉では全て描き切ることはできません。 もしそういうことをしようとしたら、私たちはもう何冊分かの聖書を神様に書いていただかなければならなくなるでしょう。そしてそういうものを私たちがたとえ読んだとしても、どれだけの人が理解できるのか疑問であります。永遠の世界、それには理解することよりも信じることが大切だと私は思います。永遠の世界は理解するものではなく、やがて私たちが体験するものだからであります。もちろん私たちが永遠の世界、死後の世界を信じると言っても、やみくもに信じているのではありません。私たちは先ほども申し上げましたけれども、キリストの復活という確かな証拠を持っています。キリストの復活は死後の世界が存在するということの証拠であり、永遠の命を私たちがいただいているということの保証であります。聖書が言いますように、神様は人間に永遠を思う思いを与えてくださいました。目に見える地上のものだけでなく、目に見えない永遠のものを見る信仰を与えてくださいました。永遠から人生を見るとき、初めて私たちは人生に意味と目的を見出すことができます。そして、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかなどという投げやりな生き方ではなくて、固く立って動かされることなく、主の技に励みなさい、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、これはコリント第一の 15-58 でありますが、その教えの通りに生きることができるようになるのです。私たちの人生が地上のものだけでない、永遠につながっているもの、そうであるなら、私たちはどんな心構えでこの人生を生きていけばいいのでしょうか。さまざまなことが挙げられると思います。礼拝前のクラスでもいろんな意見が出ました。永遠、それは素晴らしいところです。私たちの魂のふるさとですから、もうワクワクしながらそれに備えたらいいんだ、今は準備期間なんだから、少々の失敗を気にしないでまたやり直して天国を目指していけばいいんだ、いろいろな意見が出ました。いろんなことを言うことができると思うんですが、今朝申し上げたいことは、今の時を生かして永遠に備えるということであります。そして今朝読んでいただきました、キリストが話された例え話は、私たちにそのことを教えてくれています。で、この例え話には、どんな人たちが登場するでしょうか。金持ちの主人が登場しますね。それからその家の管理人が登場いたします。今でもそうかもしれませんが、昔は大金持ちというと自分でいちいち財産を管理しませんでした。それをしもべにやらせるわけです。その家の全体を管理する管理人ですね。そしてこの金持ちの主人から油や麦などを借りておりました負債者が登場いたします。管理人はその家の財産を守り、そしてそれを増やすという責任を与えられておりました。ところがここに登場する管理人はどうでしょうか。主人の財産を増やすどころか乱費し浪費していたって書いてあります。最近の日本では企業や官庁などで経理担当者が会社の金でありますとか官庁の予算を着服するという、そういう事件が後を絶たないようでありますね。この管理人はそういうニュースに出てくる人たちのように悪意があってしたとはちょっと思えないのです。これを読んでいきますと、この管理人とはちょっと抜けたところがあって、こう悪いことを確かにしているんですよ。それを是認することはできませんけれども、微笑ましいところがなきにしもあらずであります。もし彼が悪賢い人であったら、主人になんかバレないように内部告発なんかされないようにうまくやったことでありましょうね。そういう形跡が何もないのです。この管理人はどちらか言えばこういう管理人のに仕事には向かない性格の人だったのかもしれません。何事にも大雑把でいい加減、 節約しなければならないところでも大盤振る舞いをする。そして人々が請求すればいちいちそれを調べないです、その言われた額をもう気前よくばらまいていた、そういうふうな人物のように、まあ、私は思うのでありますが、皆さんいかがでしょうか。ともかくこの管理人のがそういう気前のいい人であったとしても、したことは悪いことでありますね。この管理人のしていることを主人が知りまして、もうお前はクビだと言い渡したのであります。その時管理人は困り果てて、さてこれからどうしようかと考えあぐねました。でも考えているうちに一つの名案が浮かんだのであります。でそこで彼は、主人から借りのある人たちを一人一人呼び出しました。そして借用証書を取り出しまして、その借用証書の中の借りを少ないように書き換えさせてあげたのです。例えば油100タルとありましたら、いや50タルにしなさいと、こういうわけですね。小麦100袋とありましたら80袋というふうにしたのです。彼は主人の財産を乱費したために主人から辞めさせられると言いますのに、その間際にさらに主人の財産を乱費しております。なぜ彼はこんなにとんでもないことをしているんでしょうか。主人を恨んで仕返しをしてやろうと思ってそうしたのでしょうか。それだったらもっと別の方法あったでしょうね。それとも主人から借りのある人たちをかわいそうに思ってしてあげたのでしょうか。そうではありません。もう皆さんが聖書をお読みになって指してらっしゃるように、主人から借りのある人たちに恩を売ろうとしたのです。彼は売るものが何にも持ってませんから、せめて恩でも売ろうというわけですね。でクビになった後、恩を売った人たちのところに行って世話になろうとしたわけです。もし50人の人に、その借用証書を、の分量をですね、100から50あるいは100から80というふうに、負けさせてやったとしたら、50人いたらね、1週間ずつ1人ずつの家回っても、まあ、1年近くはなんとかやっていける。そのうちに、何かいい仕事を見つけて、後の生活のことをやろう。恩を売って辞めさせられた後の生活の保障を得ようとしたということですね。で先ほど私は今朝の例え話は私たちの人生に大切なことを教えていると言いましたが、この例え話の管理人から皆さんは一体何を学ぶでしょうか。彼は真面目に仕事をしなかったばかりか、ずるいやり方をして自分を守ろうとしたのです。イエス様は私たちにこのように不真面目でありなさい、このようにずるくありなさいと教えているんでしょうか。決してそうではありませんね。後の箇所に出てきますが、この世の子ら、光の子らっていう言葉はイエス様使ってますが、この世の子らと呼ばれている人はこの物語を読んだら、おお彼はよく抜け目なくもやった、この抜け目なさを学ぼう、これで、このシリコンバレーの競争を生き抜いていこうなんて学ぶかもしれませんが、私たち神様を信じ、また神様の光の中を歩きたいと願っている光の子らはもっと他のことを学ぶのであります。それは何かと言いますと、まず第一に、この管理人が自分の将来に対して危機感を持ったということであります。彼にはこの仕事を取り上げられたら食べていく術がありませんでした。この管理人は主人から会計報告を出しなさいと言われましたときに、はたと困ってどう言いましたか。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしい。なんかリズミカルでとっても、これは名文句だなと私はいつも思うんですが、肉体労働はきついし、さりとて乞食をするのも嫌だな。仕事を辞めさせられたらどうやって食べていこうか。切実な言葉ですね。自分の限界を認めているというその姿を見ることができるのです。私たちの多くは永遠に備えるということが大切なことであることを知っていましても、さして危機感を持っていません。 今信仰を持たなくても、今悔い改めなくても、そのうち何とかなるだろう、死ぬ間際には悔い改めてなどと虫のいいことを考えるのです。安易に考えてしまうのです。自分は健康だ、能力がある、財産もあるなどと自分の力に頼ってしまうのです。しかし財産も健康も能力もそれ自体が私たちに神と共なる永遠を保証するものではありませんね。人間は自らのうちに永遠を保証するものを何一つ持っていないのです。私たちもこの管理人のように自分のうちには永遠を保証するものが何もないんだということを悟り、そして永遠に備えていかなければならないと思います。2番目にこの管理人から学べること、それは自分ではなくって自分は何もないということを彼は悟っていましたから、自分ではなくって自分の友に頼ろうとしたということです。ですからこの管理人は今のうちにできるだけたくさん自分の友達を作っておいてと考えたわけですね。それで、借用証書を額を低くしてあげて、できるだけ多くの友達を作り、その友達の世話になろうとしたのであります。イエス様はこの管理人を例に挙げまして、弟子たちにも、そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです、とこう言いました。で、ここで使われています不正の富、イエス様がおっしゃった不正の富というのは、別に不正な手段で得た富という意味ではありません。11節にちゃんと説明がありますように、これは地上の消えていく富のことであります。永遠に残る霊的な富、誠の富という言葉をイエス様は使っていらっしゃいますが、その誠の富との比較で不正の富という言葉を使われたのですね。地上のものも天のもののためにどのように用いるか、一時的なものを永遠のためにどう生かすか、それは後で触れますけれども、今はここでは自分のために友を作りなさいという言葉に注目したいと思います。ここでの友は、管理人が大勢の債務者を味方につけようとしたということの関連で使われておりますから、複数になっております。しかし私たちを永遠の住まいに迎え入れてくれるのはいかがでしょうか。大勢の友達でしょうか、それともただ一人の友でしょうか。ただ一人の友ですね。たとえ天国にたくさんのクリスチャンの友達を皆さんが持っていらっしゃったとしても、その人たちがあなたを永遠の住まいに迎え入れてくれるのではありません。彼らにはその権限はありません。天国の扉を開くも閉じるも、そして天国のマンションに私たちを迎え入れるも、それを拒否するのもイエス様、私たちの友である、ただ一人の友であるイエス・キリストだけであります。キリストを友とし、キリストに頼り、キリストとの友情の絆の中に生きるときに、私たちは私たちを迎えてくださるお方をしっかりと天に持つことができるのです。リック・ウォレン先生は、あの3日目のデボーション、もうすでにお読みになった方も、これからしっかりとスケジュールに従って読もうとしていらっしゃる方もあると思うんですが、まだの方はそこをお開きになった時に今日のお話を思い出していただきたいんですけれども、3日目のデボーションのところで、私たちが永遠をどう過ごすかは神からの2つの質問にどう答えるかにかかっていると書いていらっしゃいます。神からの2つの質問、その第一は、私の一人子イエス・キリストに対してあなたはどのような態度を取りましたかという質問であります。キリストを救い主としてあなたの心と人生に受け入れること、イエスを主として従うだけでなく、このイエス様を友とし、どんなことでもイエス様により頼みながら歩んでいく、これが私たちが 神の一人子イエス・キリストに対してできる最善のことなのです。こんな話があります。ある工場である機械が働かなくなりました。それでその機械を使っていた人がですね、いろいろと調べて修理しようとしたのですが、なかなか治りませんでした。どうにもならなくなってから、その人はエンジニアを呼びました。技術者が来まして、すぐ機械が治ったのです。で、その時にその機械を使っていた人はですね、そのやってきました技術者に、私もね、治そうと思って最善を尽くしたんですけどもね、こう話したんですが、その時技術者は彼にこう言ったのです。どうしてすぐ私を呼ばなかったのですか。あなたの最善は私を呼ぶことです。この話は私たちの人生にも当てはまりますね。私たちはキリストに耐えることを忘れ、自分の力で何とかしようとして、かえって物事を悪くしてしまうことが多々あります。そんな時、私たちもイエス・キリストから、どうして私に祈らなかったのか、あなたのできる最善は私の助けを呼び求めることではなかったのか、とこう言われてしまうことでしょう。自分の力で天によじ登ることのできる人は誰一人ありません。私たちを天に迎えてくださるキリスト、このお方をあなたは友として天に持っていらっしゃるでしょうか。この管理人から学びます第三のことでありますが、それは彼が自分に今任せられているものを将来のために失礼しました、将来のために最大限生かしたということであります。地上の財産も健康も能力も、それ自体は永遠を保証するものではありません。しかしそれを神様のために生かして用いるなら、永遠のものにつながるのです。例えばのことですが、財産のある人はそれを神様のために思い切って捧げることによって天に宝を積むことができます。また時間のある人はそれを生かして神の言葉を学び、それを読む、そのことによって、神様に近づくことができるでしょう。またどんな人であれ、それが大きな能力小さな能力の区別は神様の前に私はないと信じておりますが、神様のために、人のために自分に与えられた能力を用いて奉仕をすることができます。もし皆さんの中に大勢の人との人間関係を持っている、そういう人があれば、それによって多くの人々をイエス様のところに導くことができるでしょう。献金の額の大きさで天国の場所を買うことができるとか、知識の量で天国の鍵を手に入れることができるとか、奉仕の分量で神様の恵みを勝ち取ることができるなどと考えるのは全くの的外れでありますが、でも自分に与えられた健康、時間、財産、人間関係などを自分のためではなく神様のために使うことができる。そうするときに、そこから永遠に至るものを生み出すことができる。それが聖書を教えていることであります。リック・ウォレン先生は、私たちが永遠をどう過ごすかは2つの質問にどう答えるかにかかっていると言いました。その第一の質問はすでに触れました。第二の質問はこうです。私があなたに与えたものをあなたはどう活用しましたか、というものです。神様が私たちの人生に目的を持っておられるなら、神様が私たちに与えてくださったもの、あるいは託してくださったものは、それぞれに目的があるはずであります。自分、神様から与えられたものを神様のために活用する、それは何もあれこれとそれを使って活動するということだけを意味しません。真心から神様を礼拝するために、また神の家族の交わりを深めるために、そして何よりもキリストの姿に変えられていくために それを用いることができるのです。いえ、そのためにこそ用いなければならないと思います。自分の目的を知ってこそ自分に与えられたものを目的にかなって用いることができます。いよいよ始まろうとしています40日のデボーションを通して、神様から与えられたものをどう用いたらいいのか、お一人一人が神様から直接的に個人的に教えられ導かれていくことができますように、心から祈りたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに時間や健康、財産や能力、立場や環境など良きものを数多く与えてくださっていますのに、私たちはそれらをあなたが願っておられるようにではなく、なんと自分勝手に使い、せっかくの賜物を浪費してきたことでしょうか。私たちが人生の目的を永遠の目で見るとき、あなたがくださったものは永遠につながるものとなり、また地上でもあなたのために役立つものとなるはずです。私たちはこれから人生の5つの目的を探求しようとしています。まずあなたの御子イエス・キリストとの正しい関係に私たちを導いてください。それによって私たちがあなたに与えられたものをあなたのために生かして用いることができるようにお導きください。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。